ガラティア書の3章の1節から読んでみたいと思います。先週ここはちょっと読み始めたところなんですけども、今一度読み直しをします。ガラティア書の3章の1節から読みます。ああ愚かなガラティア人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうか。とすればあなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなったのですか、それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか。まあ、今一度分析のし直しをいたしましょう。一節でもって、ああ愚かなガラティア人、十字架につかられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたんですか。これはポールの言葉です。ガラティアのクリスチャンというものは、十字架でイエス様がどういうことを達成し準備をしてくれているのか知っているはずではないかとポールが言っている。どれほどの自由を、どれほどの祝福を準備してくださったのか、あれほどはっきり理解をしたのではないか、まあ、言い方を変えたら理解をしたからこそ生まれ変わりをしたのではないかということになるわけです。それなのにどうしてそんなに急にそれを見捨てて他の福音に移ってしまったか、これは一章の6節です。どういう理由で惑わされたのか、どうして偽兄弟の手に乗ってしまったのかとポールが言っている。2節に行きましょう。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは、聖霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って神の言葉を聞いたからですかということになる。生まれ変わりをしたときに聖霊が与えられる、この御霊を受けたというのは律法を行ったからか、ポーロが説明したものを信仰で聞いたから生まれ変わりをして、そして聖霊を受けたのかと言ってる。これはまあ聖書で裏付けをしていかないといけないからですね。まず第一番にヨハネの福音書の16章を開けていただきましょう。イエス様自身がこういうことを言いました。ヨハネの福音書の16章の7節から始まるところでイエス様がこういうことを言った。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると罪について、義について、裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてとは私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。私にはあなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けて、あなた方に知らせるからです。私が去っていくことはあなた方にとって益となる。十字架で死ぬことによって聖霊が助け主としてあなた方のところに来ると言ってる。それを信じたか、それとも何かそれを現実にするためにいろんな行をしていたからそうなったのかとポールは質問しているわけです。ロマ書の8章に行っていただきましょう。ロマ書の8章ではポールがそれをローマ人はローマのクリスチャンたちにこういうふうに説明しています。8章の13節から読むと、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。 肉に従って生きるなら、つまり律法で生活をしようとしたらば、あなたは死ぬ。しかし聖霊によって体の行いを殺すなら、律法でだからしなければいけないといったものをどかすなら、あなたは生きるということになる。ロマ書の10章に言っていただきますと、10章の9節では、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中によみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われると教えています。行で救われる、行で聖霊が与えられるものになるとは教えておりません。で、これがポールの2節なんです。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って神の言葉を聞いたからですかという。もちろんロマ書の10章の17節では、信仰は神の言葉を聞くことから始まるとポールが教えている。その先行きましょう。3節、ガラテヤ書の3章の3節、あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。今一度ロマ書の8章に戻っていきましょう。ロマ書の8章の今度は1節から読んでみたい。こうして信仰で始まったものがなんでその肉体、律法に縛られるものに戻るのかというところです。ロマ書ではこう説明しています。8章の1節から、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。実はここにですね、原本では肉によって歩まず霊に導かれるものは罪に定められることは決してないという言葉が入っています。原本には入っている、新改訳には入っていません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じ形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなんです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のように死んでいても霊が義のゆえに生きます。もしキリストを死者の中によみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中によみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負っていません。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。まあ、ガラティアの連中にはですね、すでにこの点はもう証明してあるわけなんです。ポールが証明しています。だからあなた方はどこまで道理がわからないんですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのかと。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一に もうそんなことはないでしょうかという。まあ、これ前にですね、今一度こういう点に戻りましょう。どういう理由でもってですね、私自身がこのガラティア書に関しての質問を旧約聖書で、あるいは4つの福音書で裏付けようとしないで、多くの場合にロマ書からユダの書までを引用しなければいけないのか、どういう理由でロマ書からユダまでの引用をしてガラティア書の裏付けをしないといけなくなっているのかというと、ポーロがキリストの福音として人々に伝えたものはポーロに与えられた啓示によるものだからなんです。だからポーロが言った言葉というものも、まあ、今日の例ではこのガラティア書3章の2節3節となるというのもそれに入るんですけど、それもポーロが書いたものに頼らないといけなくなってくる。なぜかというとこの啓示はポーロに与えられているものだからなんです。4つの福音書を書いた時点ではあの人たちには与えられていなかった。 まして旧約聖書の人たちには与えられていなかった。だもんだからどうしてもポーロの書いているこのガラテヤ書からの質問に対してもポーロの他の手紙でもって裏付けをしないといけなくなるわけです。今一度4節に見ましょう。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうか。とすればあなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなったのですか。それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか。まあ、ここはですね、意味を解釈するというよりもこういうことをですね考えていただきたいと。これ私の勝手な解釈になってしまうんですけど、多分この時点でもって、もしもポーロがこのガラテヤ人への手紙というのを手紙で書かずに、ガラテヤ地方のクリスチャンを全部一つの街道に集めて、そしてこの書いたものをそのまま喋っているとしたら、多分ですよ、この3章の1節から5節まで、特に4節5節というものは、これはものすごいきつい言葉でポーロが喋っていたというのも怒鳴りつけていたと思える言葉なんです。まあ、ここでの4節5節は別にこれといって説明する必要がないと。だから6節からに進んでみましょう。アブラハムのことが書かれています。で、6節からはですね、まだ読む前にこういうことを言いたいんですけども、ポーロは信仰というものと律法というものについての違いを説明しています。で、6節から始まるところでは今度は理論的に話を進めようとしている。言い方を変えたら言葉の調子がここで変わっています。まあ、なんでかというとですね、感情だけでは、怒鳴っていただけでは御言葉真理を理解させることはできないからなんです。考える部分、我々の頭に納得させるためには納得させるような説明が必要です。これ理論的な説明でなければいけない、感情的なものであってはいけない。だもんだからポーロが言葉の調子を変えて説明をし始めた。けれどもその時ですよ、信仰というものと律法というものとにはこういうふうな違いがあるんだということを説明しようとした時に、信仰によって義と認められるのであって律法で義と認められるのではないということをポーロが、イエス様が十字架で死んだ時から始まったのではないということを言いたくてアブラハムというのを出しております。その昔から信仰によって義と認められているんだということをポーロはアブラハムというのを具体例として引用しているんです。で、アブラハムが生きていた時代というものはモーゼが生きていた時代よりもずっと昔のことです。なんて言うと、なんで突拍子もないいきなりアブラハムからモーゼに行くのかというふうな質問が出てくるかもしれないけれども、実は今日のうちにですね、このガラテヤ書の2章の16節でもって問題となった点、行いによっては立法の行いでは義と認められないという点と、これが申命記の6章の25節では、神の命令に従っていれば義と認められるといった点での矛盾が見えるようなところについて説明をしたいからなんです。もしもアブラハムの時代にアブラハムが信仰によって義とみなされるようになったのだったら、これは律法という割礼を受ける前にアブラハムが義とみなされるようになったのならば、こういった神様はいつまでも変わることがない神様のわけだから、アブラハムの子孫であるモーゼの時代にも信仰で義とみなされるはずなんですよ。こういったイエス様が十字架で罪の贖いをした後ではなおさら信仰で義とみなされるはずだということになるわけです。だからそれをなんとか今日のうちに説明したい。ガラテヤ書の3章の6節でいきましょう。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。律法で義とみなされたのではないと6節で言っている。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は 神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対しあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。というのは律法の行いによる人々は全て呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてある全てのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われる。ところが律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義の人は信仰によって生きるのだからです。しかし律法は信仰によるのではありません。律法を行う者はこの律法によって生きるのです。これで6節から12節のまでをまず分析していきましょう。そして最後に問題になったこのガラテヤ書2章の16節と矛盾しているような教えとどう解釈をしたらいいのか、聖書に矛盾がないわけですからどうしたらいいのかという点に行ってみたいと思う。アブラハムは神を信じた、そしてそれが彼の義とみなされた、あるいは義と認められたと言ってもいい。これが一体いつのことか。まず一番先に言いたいのは律法、これは割礼をこのガラテヤ書で言ってるから割礼というものを出したんですけど、アブラハムが義と認められた時点は律法である割礼の前か後か、ここからまず入ってみなければいけません。創世記の17章を開けていただけますと、創世記の17章を開けていただきました。まあこれは一節から読んでみましょう。その方がいいと思う。アブラハムが99歳になった時、失礼しました。アブラハムが99歳になった時、主はアブラムに現れ、こう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全くものであれ。私は私の契約をあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に優位にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在しているし、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に優位にわたり私と契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆優位に渡り、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取られたあなたの子孫でない者も、あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取った者も必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記さらなければならない。包皮の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである。まあ、22節に飛んでいきましょう。神はアブラハムと語り終えられると彼から離れて登られた。そこでアブラハムはその子イシュマエルと家で生まれたしもべ、また金で買い取った者、アブラハムの家の人々のすべての男子を集め、神がお告げになった通りその日のうちに彼らの包皮の肉を切り捨てた。アブラハムが包皮の肉を切り捨てられた時は99歳であったと。まあ、律法というのか割礼というものをアブラハムがしております。じゃあいつアブラハムは、まあ、アブラムと言ってもいいんですけど、神の義とみなされたのか。創世記の15章を開けていただきましょう。一節から読みます。 これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるんでしょう、と申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。6節。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるため、カルディア人のウルからあなたを連れ出した主である。創世記の15章、実はこれがいくつの時かというとですね、創世記の16章の最後では、ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であったと書いてある。そうすると子供が生まれる前にはこれ大体1年ぐらいかかりますから、ハガル、エジプト人の奴隷をアブラムとの間に結びつけようとサラが動いたのは、少なくともこの86歳よりも1年前ということになる。と85歳だということになる。85歳よりも前で、85歳の前でいくつかはっきり分かりません。アブラムは神の義と認められていたということになるわけです。神を信じた、そして義と認められた。そうしてきますと、割礼という律法を全うしたからアブラムは義と認められたのではなくて、神様の言葉を信じたその信仰で義と認められたということがここで分かることになります。だけどこれをもうちょっと先まで進んでいかなきゃいけない。先ほどのガラテヤ書の2章の16節と、まだ申命記の6章25節との間でまだ大きな矛盾したようなものがある。だからこれを何とかしなきゃいけないけれどもですね、ガラテヤ書でもってこのアブラムの、後ほどのアブラハムの信仰が義と認められたということはあまりはっきりとガラテヤ書では説明していないから、今度はロマ書の4章に移っていただきたいと思う。ロマ書の4章を見るとこういうふうにもっとはっきりとこのアブラハムがどのようにして義と認められたのかということが書かれています。だからロマ書の4章でこれからちょっと説明していきたいと思うけれども、元となるものはガラテヤ書の2章の16節に戻ります。それではこれロマ書の4章1節ですよ。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。ほれ見ろ、私がこんなことをしたから神様は義と認めてくれた、私がこういうことをしたから、私がと言える。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。もっとも創世記の15章でこれアブラムになっている。後ほどこれは我々が見るとこれアブラハムということになるけれどもですね、神様と割礼で契約を成立する前です。これはアブラムという名前です。働く者の場合にその報酬は恵みではなく当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が、つまり何の業務をしていない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。行いでは義と認められない、信仰で義と認められる。ここに書いてみましょう。信仰で義と認められる、行いではない。行いでは義とならないと言ってる。ちょっとこれはガラテヤ書のですね、2章の16節と同じことになるわけです。行いでは義と認められないと言ってるんですけど、同じことになるわけでしょ。 これをですね、数学の方程式に書いてみたい。信仰で義、行いでは義ではない、まあ、行いの方から先に行きましょう。数学の方程式です。 A というものをですね、行いといたしましょう。B を信仰としましょう。そうすると C が義ということになるわけです。これをもとにして方程式を書いてみましょう。信、行いで義とならない、 A は C ではない、イコールではないという、これは印になる。だから A は C ではない、行いは義ではない、信仰で義だということになるわけです。これがですよ、ガラテヤ書の2章16節での方程式になります。じゃあ申命記の6章ではどうなってるか、申命記の6章では25節でもってこういう教えがあります。申命記の6章の25節を見ていただきますと、主が命じられたように見前でこのすべての命令を守り行うなら、ですから主の命令ですから立法でしょ、立法を行うなら、まあ行いで私たちの義となる、実はですね、これ申命記だけじゃないんですよ。ガラテヤ書を開けて、いやヤコブ書を開けていただきましょう。ヤコブ書を開けていただけるともっと分かります。ヤコブ書の2章の20節から見ていただきましょう。ヤコブ書の2章の20節ではこう書いてあります。ああ、愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いと共に働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰は彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたんです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。さあ、これで困った。ガラテヤ書は行いで義と認められないと言った。申命記の6章では、あるいはヤコブの2章では行いで義と認められると言ってます。行いってのは A でしょ、 A 書きますよ。行いで義と認められる、義は C でしょ。方程式を書きますと、片側では A が C だと言って、行いと義と同じものだと言って、片側では行いと義とは違うものだと言ってる。神様の命令を守って、つまり立法です、立法を守ると いうことで義になると言ってるのに反して、片っぽでは行い、神様の律法を守るということでは義にならないと言ってる。じゃあ聖書は矛盾してるのか。しかも新明記とガラテヤ書じゃない、旧約と新約だけではない、同じ新約の中でもガラテヤとヤコブ書との中での違いでこういうこと言ってる。じゃあ聖書は矛盾してるのか。もしもこれが矛盾しているとしたらば、ヤコブ書とガラテヤ書が矛盾しているとしたらば、聖書はもっと他にも矛盾したところがあるんではないかということになる。まず旧約聖書でこういうこと言いましたよ。まあポールが引用してます。立法の中の一つでも破れば立法全体を破ったことになるという。でこういう話をしました。聖書の一箇所でも矛盾があるんだったら、聖書そのものに矛盾があると言えることになる。間違いないわけでしょ。これだけ矛盾があるんですから。そうしてくると、じゃあ他にも矛盾があるんじゃないか、また他にも例外があるんじゃないか、また矛盾があるんじゃないか、じゃあ聖書一体信用できるかというところまで来てしまう。で実際矛盾でしょ。片っぽでは行いで義にならないと言ってる、片っぽでは行いで義になると言ってる。聖書は聖霊が神の言葉を書かしているものです。だから神様自身が分裂症でなかったら、聖書の中には矛盾がないはずなんですよ。でしょ。実はですね、これ2週間ほど前にちょっと言ったと思うんですけど、この矛盾しているように見えるところがキリスト教の大きな根底を成しているものなんです。これを知らなかった、理解していなかったら、この根底を理解していなかったら、これ完全矛盾になります。根底を理解すると、ああなるほど、確かに矛盾がないというものになってくる。じゃあどうやって証明したらいいのか。片っぽじゃ行いで義となるという、片っぽで行いでは義とならないという、横道から行きましょう。横道から説明します。まあ、その前で結論から言いましょう。実はですね、この行いというものをですね、私たちはまだ十分定義をしておりません。神様の命令に従う、しなさいということをする、してはいけないということをしないというときに、もう一つ大切なものが入っています。何が入っているのか。横道です。だけれども、これを我々が見逃したんじゃ、この矛盾は絶対に解けません。マタイの福音書の22節を開けていただきましょう。マタイの福音書の22章を開けていただきましょう。はっきり申し上げます、この時点ではまだイエス様は十字架で死んでいない。だからこれはまだ古い契約の時代ですよ。新明記の6章で言った時と同じ契約の下でイエス様がマタイの22章での説明をしている。36節から読んでみましょう。先生、立法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。イエス様が言ったのは、古い契約の時代でイエス様が言ったのは、第一の戒めと第二の戒めがあると言った。両方とも大切だと言った。ロマ書の3章を開けていただきましょう。ガラテヤ書も後ほど開けていただきます。ロマ書の3章を開けていただけますと、失礼しました、ロマ書の13章でした。ロマ書の13章の8節からこういうことを教えられている。誰に対しても
何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします。ガラテヤ書の5章に移っていただきましょう。ガラテヤ書の5章の14節を見ていただきましょう。律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。先ほどのマタイの22章ではイエス様が言った言葉では第一の戒めと第二の戒めがある、この両方とも大切だと言った。ところがこのロマ書あるいはガラテヤ書を見ますと、新しい契約の時代になってからを見ると、第二の戒めとイエス様が言ったものだけが取り上げられちゃってる。第一の戒めというものを新しい契約の時代では強調していないんです。なぜ強調していないのか。当然それは守っているものという前提のもとにあるからです。生まれ変わりをする者は当然心を尽くし思いを尽くし知力を尽くして神である主を愛しているものという前提のもとに動いているからなんです。そしてもう一つ、聖書に書かれているものを、例えば今言ったマタイの22章がこれは古い契約だから、新命記の6章の25節を取ってみますと、聖書の中からこの一箇所だけを取り上げてその意味を解釈しようとすると、往々にして間違った解釈をしてしまう。これは今まで何遍も説明しているわけです。その前と後とに行って何が書いてあるのかというものから、この中の書かれているものの意味を解釈をしなきゃいけない。ガラテヤ書の2章の16節というものは何がそこまで、ね、来る時のテーマだったのか、話題だったのか。ガラテヤ書の2章の6節まででは何がテーマかというと、律法に従おうということだったわけです。律法に従っているということでは義とはならないではないかというのが話題でした。じゃあ新命記の6章の25節、神様の命令に従っているのでは義とならない、いや失礼しました、義となると言った時に、これ行いですよ。新命記の6章の25節では行いで義となると言った時に、この行いはどういう行いなのか、新命記の6章25節に来る前にどういう話題が出ているのかを調べなければいけなくなるわけです。新命記の6章を開けていただきましょう。新命記の6章の終わり25節では、私たちの神主が命じられたように見舞いでこのすべての命令を守り行うことは私たちの義となるのであると言って、モーゼが言った言葉、神様がこう教えたんだという言葉を結んでいる。その行く途中、例えば6章の5節では何と教えているか、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、私が今日あなた方に命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい、そうした時に動く行いでもってあなたは義と認められると言っている。今一度ガラテヤ書の6章の、いや2章の16節に戻っていきましょう。 新命記の6章の方では5節で始まったところでもって神様を愛す、でそれに伴う行いというものを言いました。じゃあガラティア書の2章の方ではどうなのか、律法に従ったのでは義とならないという。じゃあ律法というのは何なのか、神様が死なさいという律法を与えているから私自身にしたくないけれども命令に従わないと罪になるからというもののわけでしょ。だからそれは義とならないという。なぜかといったら神様の命令に従わなかったら、従いたくないけれど従わなかったら罪になるからというのはすでにもう罪を犯していると同じなんです。心でそう思ってるから、そういう行いでは義とならないというのをガラティア書で言った。神様を心から愛して私は神様を喜ばしたい、神様が死なさいということをしたら神様喜んでくれる、だから私は神様を喜ばしたいからこれをすると言った時の行いは義となる行いです。死なさいということをして神様に喜んでもらおう、してはいけないということはしないで神様に喜んでもらおうという行動が義となるんです。そうしてくるとこういうのが質問になってくる。テモテ第一の手紙の一章では何と言ったか、律法というのは何と定義しているかというのが質問になってきます。神様が死なさい、してはいけないというのは一体誰のために与えているか。テモテ第一の手紙の一章の九節を見ていただきましょう。すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順な者、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、断食をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証する者などのため、またその他健全な教えに背くことのために律法というのがある。祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音に委ねられたのです。だから律法だから神様を喜ばせるにしようということ自体、律法を正しくない人のためにあるものだとしたら、それも自分が正しくないものと見てるじゃないかといった質問が出てくるかもしれません。だったら8節で何と教えているのか見ていただきましょう。律法はもし次のことを知っていて正しく用いるならば良いものとなる。したくないけれどもしなければいけないという悪いもののために律法はあると9節から言ってるけれども、これをだからそれがそういうのが律法なんだということをちゃんと解釈をして正しく用いるなら、神様が死なさいということをして、してはいけないということをしなかったら神様喜んでくれる、もっと神様を喜ばしたい、だからと言って動くときにはこれ正しく用いてるでしょ。それだったら律法が良いものとなると8節で言ってる。そしてきたらどうなるか、ここでですねこれを考えていきましょう。信仰というものと行いというものと考えていただきましょう。信仰というのは何なのか、後で戻ります。行い、気をつけてくださいよ。しなさいという、これは律法です。あなたの方が神様を喜ばせるためにの言葉あるいは命令、しなさいというものを行動するという意味での行いだとしたらば、よく聞いてくださいよ。信仰というのは何なのか、信仰の定義は何か、 神様の言葉を正しいものとして、その通りの結果になると信頼をして行動を取るというのが信仰でしょ。こっちとどっちが違うのか。神様を喜ばせる、しなさいということをして神様に喜んでもらおうと神様を信じて、あなたが行動、神様の言葉に基づいて行動を取ったら、行いそのものが信仰になるわけでしょ。わかります？しなさいという嫌だけれどもする、これは行ですよ。しなさいというから喜ばせるために神様の言葉の通りに行動しよう、信仰じゃないですか。だから行いで義と認められるという、この行いは何なのか、これは信仰の行いと同じことを言ってることになるわけです。こうなってきたらこれ矛盾になるかならないか、今言った方程式の書き直しをしなきゃいけないということになる。ガラテヤ書の2章の16節では、行いは義ではない、いやいやながら神様の命令だからとしてするのは義ではない、信仰で義となる、神様を喜ばせよう、神様の御言葉の通りに動こうという行動が、ヤコブ書の2章で言ったもの、申命記の6章で言った行いということになります。そうするとこの行いは、言い方を変えたら信仰と同じもんでしょ。だから信仰が義にするというのと同じになってしまう。この点で矛盾がありそうだけれども、最後に何を言うのかといったら、あなたの行いは一体何に基づいた行いかというのがキリスト教の一番大切な点なんです。あなたの心で何を信じてどういう動きを取ってるか、これはキリスト教の根本なんですよ。神様は心を見るんです、表面じゃありません。だから同じ行動を取ったとしても、片側では立法の行動になり、片側では信仰の行動になるんです。何が違うのか、あなたが一体心の中で何を思って行動しているか、神様を喜ばしたいだからというものをしているのか、それとも神様の命令だから嫌だけれどもというものになっているかで、立法での行いか信仰の行いかが違うんです。そこに違いが出てくるんです。これはキリスト教の違いです。具体例で言ってみましょう。まあ一つの例としてですね、聖書でこういう具体例を出してみて、ロマ書の12章を開けていただきましょう。ロマ書の12章の終わりの方では19節から始まるところで、神様はこういう命令してます。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報應すると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるんです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。さあ、これが律法と信仰とどう違いが出てくるか。律法では神様の命令だから復讐してはいけないという命令だから私は復讐しない、だけれどもあの人を許すわけにはいかない、尺だけれど復讐をする行動には出ないというのが律法による行いです。つまり嫌々ながら神様の命令に従っている。信仰ではどうなるか、神様があの人に復讐をするなと言った、神様が復讐をしてくれるという、だから私はあの人に復讐をする必要がない、神様が正しく裁いてくれる、だから神様の力で私はあの人が許してあげることができる、あの人のためにも祝福あるように祈ってあげることができる、そうすることで神様が喜んでくださる、だからそういう行動に出よう。わかります？表面的な両方とも復讐してないという格好なんですね。同じような行動で片っぽは信仰なり、片っぽは 立法になります。最終的にはあなたがその問題を、その憎らしい人をどのように見ているか、あなたの心です。どのような行動に出ようとしているか、あなたの心です。神様を喜ばせて、イエス様を喜ばせて、イエス様に、あるいは天の父に栄光を帰るものにしたいからという行動を取っているのか、それとも命令だからという行動を取るのかとの違いが、信仰の行動か律法の行動かの違いを出すんです。そして表面的には同じような行動をとっているように見えても、その違いが結果的には大きな違いをもたらすんですよ。義の人は信仰によって生きる、行動する。だからガラテヤ書の2章の16節でもって教えている教えと、申命記6章25節で教えているものとは、言葉の上から矛盾しているように見えていても、心というものを考えに入れたらば矛盾しているんじゃない、全部同じこと言っていることになります。申命記の6章では5節から始まるところでもって、あなたの心が神様を愛し、神様の言う通りして喜ばせてあげようという心で動いていれば、その動きがあなたを義にする。ガラテヤ書の2章では、律法だからしなきゃいけない、したくないんだけれどもしなければいけないんだといった動きをとっているとき、その動きはあなたを義としないと言ってるだけです。だから同じこと言ってるでしょ。矛盾はしておりません。ガラテヤ書の3章の7節に言ってみましょう。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫と知りなさい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対してあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。というのは、律法の行いによる人々は全て呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてある。全てのことを固く守って実行しなければ誰でも呪われる。仕方がないからやろうといったものは全部やらなきゃいけない。ところが、律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義の人は信仰によって生きるのだからです。しかし律法は信仰によるのではありません。律法を行う者はこの律法によって生きるのです。嫌々ながらしている者はその嫌々ながらしている結果を得るということになる。7節に戻りましょう。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫と知りなさい。信仰というものに基盤を置いて毎日の生活をすることでもって神の義となると言っている。アブラハムと同じ部類に入れると言っています。アブラハムと同じに神様から祝福を受けることができるようになると言っていることになる。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対しあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音をつけたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。10節いきましょう。というのは、律法の行いによる人々は全て呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてある。すべてのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われる。これは前に説明いたしました。律法というものを守ろうとすればするほど、気をつけてください。この律法というのは神様を喜ばせたいからしなさいということをするという信仰の行動ではないんですよ。そういう行動でない行いをしよう、律法だからしなければいけないことだからしようと言っているものでの行動は、ますますもって罪の意識を高くしていきます。罪を犯すのではないかと考えながら恐れを持って生活をすること自体が律法に縛られ、罪を犯しているのと同じになる。ポールはこれを申命記の27章から引用しています。ところが律法によって神の義と認められる者は誰もいないということは明らかです。義の人は信仰によって生きるのだからです。 義の人、義となっている人は信仰で生きる。信仰というものを基盤として生活をする。信仰というのは何なのか。神様の言葉に従って行動して神様を喜ばせよう。これは信仰です。いやいやながらしよう。これは信仰ではありません。気をつけてください。その点でもって我々が信仰だって言いながらも信仰でない動きを取っているんですよ。信仰で癒しを受け取ります。だからいやいやながらそういう行動を取ったんで癒しは現実にならないんです。信仰で行動するんだったら神様がわざわざ一人子イエス様を通して十字架で癒しを達成してくれた。だからこれを私は何としてでも現実にして神様を喜んでもらおう。イエス様の死を無駄にしないようにしよう。ここで初めて癒し現実なんです。嫌だけども何とか健康になりたいから仕方ないから、これで神様はそれを動いてくれるか、力出してくれないと同じなんです。義の人は、義となっている人は信仰というものを基盤として生活をする。新改訳の脚注ではですね、この言葉が、まあ、11章11節なんですけれども、ガラテヤ書の2章の16と書いて、今度は2の方ではですね、ハバクークの2章の4節だと書いてある。でそういうところから見るとですね、まるでハバクークという書物、これは旧約聖書の後ろの方なんですけれども、終わりの方なんですけれども、その頃になって初めて信仰というものでもって生活をする人が義と認められ、義と認められている人は信仰で生活をするものだという教えが広まったと考えてしまう。ところはそうじゃありません。出発点はどこなのか。もうすでにアブラムが創世記の15章の6節でもって彼は主を信じた、それで彼は義と認められたというものからすでにも始まっています。だからそういう観点からですね、私たちが信仰というものと立法の行いというものとの違いを見とかなければいけない。もう一つ12節までいきましょう。しかし立法は信仰によるのではありません。立法を行う者はこの立法によって生きるのです。まあ、この12節脚注ではですね、レビ記の18章の5節からの引用だということになっている。そしてロマ書の10章の5節からでもということになります。ロマ書の2章を開けていただきましょう。ロマ書の2章の11節からではこう教えています。神にはエコひいきなどはないからです。律法なしに罪を犯した者はすべて律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者はすべて律法によって裁かれます。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。心から行えばですよ。だから今のガラテヤ書ではポールがそれを引用して、律法を行う者はこの律法によって生きる、しかし律法は信仰によるのではないということになる。いやいやながら、ガラテヤ書ですけど、いやいやながら神様の命令だからと言ってやるものは信仰で生活をしていることにはならない。ガラテヤ書もですね、3章の13節からはちょっとこれは理解しにくいところになるからですね、これは来週もっと時間を費やして説明していきたいと思います。先ほど言ったようにクリスチャンの、キリスト教の根底はあなたの心にあります。立法の行いというものでも、あなたの心でもって信仰になる時もあるし、立法の行いとして罪の意識の中に入ってしまうことにもなってしまう。キリスト教というものは全部あなたの心です。神様からの祝福を受け取るにしても、サタンとの戦いにしても、あなたの心です。表面的な動きじゃありません。その観点からキリスト教というもの、クリスチャンの生活というもの、信仰というものをもう一度見直しをする必要が出てくる。そしてですね、実際にその信仰の行動を取った時に神様がどれほど喜んで、どれほどの動きを取ってくれるのか、あなたのこの 心、これをですね、私たちがしっかりと見なきゃいけない。神様はあなたの心を見ます。表面的な動きではない。だからありましたでしょ、イエス様自身が言ったでしょ、祭壇の前でもってレプタ2枚出したヤモメの女の方が大きなたくさんの金を出したレビ人よりももっと神様にとって恵みを与えたことになると言った。心です。あなたの心がどちらを向いてどのような動きを取ろうとしているのか、信仰ともなれば立法ともなります。我々は立法で生きちゃいけない、信仰で生きなきゃいけない。神の義となっているからです。その観点からですね、ガラテヤ書というのが大切になる。クリスチャンの生活というものもそこから見直しをしなければいけなくなる。あなたの生活も見直しをしなければいけなくなる。あんまり喋ると説教になるからやめておきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が我々を自由にすると教えてくださいました。あなたの御言葉には矛盾がないと言ってくださいました。そういう観点から表面的に矛盾のありそうなものに対してもあなたの御言葉で解明していくときにその意味がはっきりと分かり、しかもその意味が分かったというだけでなくて、私たち自身がどのような生活態度、どのような気持ちを持って動かなければいけないのかということも同時にあなたが教えてくださっていることを心から感謝いたします。どうぞこういうような学びの時を通して私たち一人一人がさらに成長し、最終的にはキリストの御丈にまで成長できるものとなるようあなたが導いてくださいますように、全てを可能にしてくださってイエス様、心から感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の名をと。